リクです。
クミです。
どうも、クミね、こんばんみ。
こんばんみ。
はい、じゃあ時間がないので、急いで、あらすじから入りますよ。ダーリン・イン・ザ・フランキスのあらすじ。高いエネルギー効率を持つマグマ燃料の採掘によって荒廃した世界。そこで生き抜くために人類は巨大移動要塞を建造。謎の巨大生物、巨竜も出現し、存亡の危機にさらされていた。これに対抗するべく、天才科学者集団エイプは、フランクスという男女二人乗りの巨大兵器を開発。そのパイロットは名前も持たぬ子供たちだった。つうことで、02とパラサイトと呼ばれる子供たちを中心にして描かれるロボットアニメ、です。で、制作はトリガー。
はい。
と、アイドルマスター、作った会社がタッグを組んだわけです。で、キャラデザは君の名前の、田中さん。
あ、君の名は。
君の名は。だから第一話に君の名前はっていうセリフが入るわけなんですけども。
そうか。そういうことか。
はい。
そういうことか。いろいろみ、出たがりだな。出たがりなんだな。
本当ね、このアニメに関しては非常にね、パロディ色が濃いというんですか。いろんなアニメの主題になっとる、
うんうんうん、
僕個人の思ったところが、ね、ございます。で、もう狙ってやってるとしか言いようがないなというふうに、思ってるとこもあるんですけれども、なんかグレン・ラガンの再放送があったらしくって、その時の CM 内でこれやりますぜという CM が初めての発表やったらしいですね。だからまあなかなか力をかなり入れて作ったところがどうも、あるようで。
だってそうよね、なんかこれの制作過程みたいなのも、テレビでやったもんね。
なんか特番やってたみたいね。僕特番は全部ちょっと見ててないんですけども。はい、
私も途中でやめたんだけど。
あんまりああいうの好きじゃないっていう、実はって。そうなんですよね。で、一応ですね、物語構成が第1部、第2部、第3部、第4部という、第4部、全4部構成に綺麗になってるらしく。で、第1部が、第1話、ヒロがロボットに僕乗れない、ロボットに僕乗れないっていう状態になってる中、君は僕のダーリンだ、ブチュ
ー、
羨ましいって世の男性が思った中、あれですよ、ストレーリチアを動かすところまでがお話ですね、第6話。で、第7話でパラサイトとして認められたヒロとゼロ2を加えた13都市の子供たち の、日常生活をちょこっと描いた後、グランクレバスって呼ばれる巨竜の巣窟に近づいていく話。で、最後ですか、ナインズとかも出てきて、もともと02がおったところの連中とかも出てきて、わーわーわーしながら、ただ、最後、号泣必死の終わり方をするっていう、第15話で、02の生い立ちですよね。生い立ちは、なぜヒロと02は繋がっていたのかっていう、非常に大事なポイントですね、お話。で、第3部、第16話が、グランクレバス戦から、1ヶ月後、何や知らんけど、子供たちがほったらかしにされてて、で、そうしてる間に、いろいろと、博士とか、七賢人とかが、ごにゃごにゃし始めて、ここでも出てくるクギ、あ、これはクギミやっていう声をしてるクギューが、出てくるお姫様が出てきてっていうところ、で、もともと実は世界のからくりはこうだったんだよっていうのを博士の回想で語られるっていう、第19話までが第3部、そして第4部が第20話。だから世界のからくりが分かったところで、それでも子供たちは頑張って戦うっていう、第24話までの、
という
展開になっておりまして、一部では悪口で、今世紀エヴァンゲリオンって書かれてましたね。 そんな悪口やめろ。
まあね、あの、どういうかね、あの、はい、乗った時の体のラインとかさ、
そうです、ね。
完全によね、なんか、うん。
あの、僕、シルエット見た瞬間に、え、何このファイブスターストーリーズって思いました、ね。いろんなものの集合体ですよ。
本当。
本当にいろんなものを
見たことある。見たことある。
どっかで見たぞって思いながら、あの、見てました。
だって、ダーリンよりゼロツーもさ、ラムちゃんじゃねえの。
ラムちゃんですからね。ラムちゃんですから。はい。ラムちゃんですよ。空飛んできますからね、ある意味ね。空飛んできて、手掴んで引っ張り込みますからね。
そう。
すぐヒステリー起こすから、ある意味雷落としますからね。何やっちゃっていつ言うんやろうっていう。
いつ言うか、本当に。髪の長さまで一緒じゃねえのか、みたいな感じ。
ね、ですよね。
確かにそうだわ。
そうなんですよ。まあ、でも、そうですね。まあ、あと、あの、02も、でもやっぱ、特筆すべきは、やはり02とヒロの子供時代ですか。
うん、
幼少期のところで、あの、02がまだ言葉も何も喋れなくって、ただの鬼の状態の時ですね。
そう。まだね、皮膚もね。
そう。
赤いというか。
赤い状態で、うがーぐらいしか言えなくって。
そう。
その子を一切怖がらない、このヒロの狂心像。
確かに。
ムーミンを見ても怯えないスナフキンと一緒ですよ。
スナフキンはだって人間なんあれ。
スナフキンは何者なんでしょうね。
ね、妖精なんかな。
妖精なんですかね。でもムーミンも妖精でしょ。
そうよ。
初登場の時は、あの、スナフキンが焚き火しててキャンプ作ってて、
うん、
ムーミンが横に座って、どこから来たの？あっちさ。どこへ行くの？こっちさ。俺がムーミンやったらどついてると思うよね。バーン。そういうこと聞いてんじゃない。
吉本じゃん。
ねえ、吉本やね。
そんな始まりだったんだ。
それぐらいのノリでヒロは02をなんかいろいろ実験されててかわいそうなんよね。
そう、なんか痛いことされたりとかね。
痛いことされてて、でヒロがそれでかわいそうって言って、
うんうん、
この世界から連れ出してあげるって、あーって、で絵本持ってあの連れ出された時に、もう02赤かったじゃないですか。
うん。
あ、そうか、この漫画は泣いた顔鬼がやりたかったんだって、俺ずっとそればっかり考えてる。知ってます？これね、泣いた赤鬼。
あの、絵本のやつでしょ。
そう、昔話ですよ。それ。
なんか、
これ、泣いた赤鬼じゃんってすっげえ思って。
うん。
なんだ、泣いた赤鬼ってなんだっていう人たちが多分いると思うんですね、僕
は。はい。
なので、あの、泣いた赤鬼のことをちょっと話しますとですね。
え？
あの、いや、
そうなの。
山の中にあの赤鬼が一人で住んどるんですわ。
はい。
人ね、一人ぼっちの赤鬼がずっと人間と仲良くなりたいなって思ってて、
はい、
あの、僕心の優しい鬼なんです。ここは心の優しい鬼のお家です。どなたでもおいでください。おいしいお菓子がございます。お茶も沸かしてございますっていう縦札を書いて家の前に置いておいたんやけど、誰も来てくれへんと。
はい。
赤鬼は誰にも構ってもらえないと。
はい。
なんでやろう、ね。最後腹立てて、もういい、うがーってなってたところ、青鬼さんが大暴れするんですよね、街の中で、わーって。
ははははは。
ほんなら赤鬼が、あれ、友達の青鬼があんなことになってるってなって、助けに行ったら、僕がこのまま暴れているから、君は僕をな、あの、殴っていいよ。え、どういうこと？きっと人間は君を信じてくれる、ボカッ。赤鬼さんが助けてくれた。ありがとう、赤鬼さんって。あ、人間に受け入れられた。よかった。あれ？僕の友達の青鬼は？ ってふと思うと、青鬼さんはお前なんかあっち行ってしまえっていう人間に石投げられてる青鬼見て、僕はなんてことって言って泣くっていう話がこの泣いた赤鬼なんですよ。
うんうん、そうだったね。そうだったね。
そうでしょう、うん、このあのゼロツーみんなの仲間になりたいのにダーリンにこだわったがためにっていうのが前半となんとなく似てるなって思いながらぼんやり僕見てたんですよ。
ああ、
ほんならだんだん後半になってきたらダーリンのあの頭にできてくる角が青いんですよ。
そうよね。
やっぱり青鬼や。だからやっぱ泣いた赤鬼やったんやこの話はっていうふうに僕はすっごく見ながら。
そこが原点なのかな。じゃあ
原点なのかもしれないですね。
そうなの。
原点だって誰か言ってほしいですね。スタッフのどなたかに、バレたかみたいな感じで言うてほしいですね。
まあ確かに、赤と青だもんね、確かにね。
そうなんですよ。だから、なんとなく鬼っていう設定といい、なんかその辺あるんかしらっていうのがちょっとぼんやり思ったんで、うん、なんでわざわざこれ02赤いんやろうとかって思ってて、ほんで、あの、うんうんうん、巨竜の姫ですか、巨竜の姫は青鬼やったじゃないですか。
うん、青だった、青だった。
それをいわゆるヒロは吸収して青くなっていくわけじゃないですか。
そうそう。で、うん、だって恐竜が悪者じゃもんね。
ね。
最初はね。
そうそう、最初はね。
うん。
まあでも、どないでした？このダーリン・イン・ザ・フランキス。
結局、ずっと見たよねって思った。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
うん、うん、うん。ただちょっとあの、02がでかくなっちゃったみたいなところがびっくりしたけど。
ああ、02がね、無理心人みたいな感じがね。
びっくりした。
びっくりしたね。びっくりした。確かにびっくりした。もうなんていうの、あの前にストレリチアがこう、でかくなったじゃないですか。
うん、そうそう。
あそこはまんまこう、エヴァンゲリオンの、エアー真心を君にの、
レイちゃん。
レイちゃんですよ。綾波レイをまんまやったらああなったっていう感じやろうなと思って見てたら、まさかやるんかなと思ったら、ほんまにやったから、やらかしたと思って、
だって顔もゼロツーの顔
顔がゼロツーの顔にピシャってなっちゃったんで、これ俺の求めてるゼロツーじゃないと思いながら、
もう、何、動かんじゃん。
動かんね、動かん。
そのままなんかこう、どういう、あの、船のように
宇宙を、ね。そうそうそう、もう宇宙船がヤマトになってしまったんですよ、あれで。パンパンパンパンパンパンパンパンパンいう感じでこう出ていくわけですよ。
いった、本当にそんな感じだった。
だってもう敵がやってくることがガミラスみたいなことしてるからさ。後半ヤマトやんって。まあ影響を受けてる面々から、いやガイナックスやからトップを狙いをやりたかったんやろうけどって思いながら。
うん。うん、そう、ね、トップを狙いっぽかったね。
ぽかったですね。ぽかったですね。ほな、やっぱり23話あたりは、一番トップを狙えっぽかったところには、株式会社カラーの文字がサフローに入ってたんで。
あ、そうなんだ。
やっぱやって参加してますね。
ああ。
かなり意図的にみんなで笑いながらやってるな、という感じなの。ほんとね、笑いながらやるものをガチでやるとこうなんねんなって思うアニメにはなってたんじゃないかな、という。僕は思いますね、この。
あ、最後は特にね、なんかちょっとね、面白かったっちゃ面白かった、確かに、ね。
面白かったですね。でもまあ、あの、フランクス博士ですか？
うんうんうん、うん、
あのフランクス博士のところで、あの、彼女が戻り込むところで、やめろ、それは、綾波と同じことになる、とかいろいろ思いながら、こう。僕の心
が。だってあの人もう半分顔がさ、機械みたいな。
そう。ダメとかっていろいろ、あと7さんと8さんの関係とかね、よかったし、あとあの僕このアニメものすごく後半印象的やったのが、あのナインズが目の下クマ作って偉そうなこと言ってたんがずっと笑ってたんだけど、
疲れとるか、
ずっと腹抱えて笑ってたんだけど、ナインズがこうかっこいいこと言うねんけど目の下クマができてるっていう、
確かに。
ここも全部笑うとこないのな、きっとな、スタッフからしたらって。真剣に見るとこじゃないでんでっていう。
確かにそう。だって、七賢人とかも、
はい。
ね、まんまもう、ちょっと、って感じの。
で、どこにホムラちゃんはいるのって僕探しましたからね。これ9名でしょって。つまり。
つまり、ね、つまりは。
つまり、おっさんの声してるけど、9名でしょこれって。
そうだね。確かにいろんな要素入ってるね。そう思うと。
そうなんですよ。でも、この中で一番大事なオリジナル要素は、あれですよ。男女の関係ですよ。
そうよね。
そう。
確かに。だって、最初はその、わからんのよね。男の人と女の人がおるけど、
うん、
それが好きとか嫌いとかもないし、うん、みたいな、
うん。とりあえず仲間なんだっていう。そう、わかってない。わかってないっていう設定になってるね。
そう。
そうそうそうそう。ところが、その、ロボットを動かすには、コックピットに入って、どう考えてもそのポーズっていうポーズだっていうね。
いや、そのポーズじゃないといけないよっていう。
それ、お尻にコントローラーないとダメなのかなっていう。思いましたよね。
思うよ、その誰でも思うよ。
そのエヴァンゲリオンのプラグスーツみたいなスーツ着せた上にさらにそういう格好させないかんのかねっていう。
いかんのかね
いかんのかねっていう。けしからんって、けしからんって言いながらも、羨ましいと思った中高生はもう本当に股間を熱くしてたと思うんですよ、僕は。
いや、確かにそうだと思う。
ねえ、あれね。
あれはね、あれは。
そうでしょ、ダメージを受けたら女の子たちがあえぐわけじゃないですか。
そうよ。
何のアニメ見させられとんねんと思いますからね、冒頭。
そうよ。もうこの40代の大人が見ても、あれはいかん、
ね。いかんと思う。教育上悪いっていう。全く日本はけしからんみたいな風になるわけじゃないですか。なんか、それを今度俺の同人誌どうしようっていう風に漫画家先生たちがみんな、可能性一生懸命。
もうね、早速よ。うん、1話ぐらいからもう思ってる
んですよ。思ってましたね。もう本当に皆さんお元気なんだから、みたいな感じで僕はこう。
そら、心さんと、
そうですね。
みつるで、
みつるくんが、
ちょっとね、
あれなちょっとでも実はみつるくんって最初はヒロのことをっていうところもあるんだよね。
うんうんうん、うん。
人間としてヒロに惹かれてて、
うん。でも嫌いみたいな。でも、
そう、嫌いみたいな。約束破ったから嫌いみたいな、風な部分があって、ほんでそれで目の前にちょっと刺激的な自分たちよりちょっと大人なことする女の子が突然現れるわけですよ。それがゼロツーなんですけれども、う
ん、
そう。
君は僕のダーリンだ。
だって一緒にご飯食べようって言って、はい、あーん、はあ、されたい。
常に腕組んどるもんね、確かにね。
そう。常に腕組む。あの、ね、飯食うとき蜂蜜シロップ全部かける。ヒロあれ一緒に食うんかと。
ドロッドロ。
ドロッドロのやつ。あれ食べんのって言いながらもゼロツーが食べたら舌がアップになるんだよね。ペロってする唇。
あのペロも、どっかで見たことある気がするんだけど、は
い、そうっすね、あれも僕もおろえがあるんすけど、なんじゃろうね、
なんじゃろうね、
なんやろうね、
アネモネじゃん、
あ、そうね、そうね、そうね、そうね、そうね、そうね、そうそう、そうだわ、あ、だからやっぱゼロツーはアネモネなんだわ、
あー、ガセンが言った、
うん。このアニメのゼロツーに関しては、アネモネはあるね、確かに。
ね、そうじゃん。うん、
全体的に子供が兵器になってるっていう部分では、エウレカの部分はあるんだよね。
うんうんうん、
すごく人格を奪われてたり。
髪の毛もピンクだし。
ピンクです。そうです。
アネモネだわ。
アネモネたすラムちゃんであんなエロい子が出来上がるんですよ。
もうラムちゃんはもう、だし、もう、なんか、あれだけど、完全にあれだけど。
僕、三角座りしてるゼロツーの角見て、エッチって言われたいですよ。あ、角を見るのはエッチなんだ。なるほど。だってそこ抜き身やもんな、って。ものすごい膝を打った、俺。ポーンって。
ああ、もう、ダメだね。こんな大人ばっかりが作る。漫画があるといけんのよね、多分ね。
いけんのですかね。
うんうん、
あと、あと、あれですよね、こう、シャッフルする話でですかね。
あ、こう乗組員というかね。
乗組員が、生野と満がもともと乗っとって、太志と心がもともと乗っとって、うん、ほんで、どうもうまいこといかんから、ちょっとここシャッフルしよっか、みたいな話になって、シャッフルした、するときの太志の、同国の声。 心ちゃんは何の迷いもなくミツル君。
そうなんよ。
で、行くのはどうでもいいから、あの、フトシを蹴りつけるかのようにコクピットに放り込むみたいな感じな。
行くのは行くので、だって、あれが好きなんだもんね。
そうなんだよね。後半、もしかしてって思ったら、イチゴのことが好きっていう。
そうなんよ。
あ、なるほどって思って。ね、ここですごく、なんていうんですかね、今の LGBT の話もちょっと挟んでくるっていうところが、すごく僕はいいなと思って見てたんですよ。このアニメ。で、すごく行くのがそれに苦しむじゃない、自分変だって。
うん、
自分がずっとイチゴのことが好きだったっていうのが変な、その好きになった理由も、あの、名前ヒロにつけてもらった名前がおかしい言うてみんなに言われて、うんうん、ほんで、6個の6の数字を横にしたら脳になるから行くのだよって言われた時にポッてくるっていう。お前ヒロちゃんと名前つけたれや、思いながらこう。
確かにね、確かに難しいっちゃ難しいよ。
そうっすよ。
196だから。
いじめられるに決まってるよ、そんなもんって思う。でもまあ、本当、あの、いちごはね、やや浮かばれないキャラのテンプレートの子やったんやけど、頑張ってたんで、けなげやったんで、僕の中で胸打ちましたけどね。
最後までね、なんかちょっと ね、かわいそうだったし。
かわいそうだった。最後までこの子は思いを遂げられへんのかなと思った時に、五郎が突然旅に出るとか言った時に、僕、あの、あれ、メロスは激怒した状態でしたからね。お前、イチゴ置いていくんか、一緒に行くんちゃうんか、思ったら、チューしたから、あって、そうか、
そ
う
か、
って、そう、あそこよかったです。よかった、よかった、って、そうか、そうか、って思いながら。
そうですね、メロスは激怒。
あと、もう、なんていうんですか、あの、ゾロ目。ゾロ目がずっとね、あの、ゾロ目がさ、あの、うん、ちょっと、なんていうの、ちょっとあの、ゼロツーがわがまま言うて、みんなでどっかのゲートに、あの、本段は入れないとこに入れることになって入っていって、迷子になる話がございまして、ほな、ここで、あの、迷子になって、ちょっと、あの、気を失ったりして、看病してもらうときに、お母さんってこういう感覚なんやろかっていう。お母さんっていう感覚自体を住人も失ってるんで、
そうよね、
これが子供育てるっていうあれなんだろうかっていう、
うんうんうんうん、
あの変化が全部予兆になってたんや、話のっていうのは。
あ、そうか、うん、そうか、
うん。
そういうことか。
そういうことなんだよね、はいはいはい、あれは、うん。
だってあの、大人も結構何歳なんかわからんよ。
わからない、うん。目だけがキラキラしてるんですよ。
うん、でも、うん、全身というか体はなんかすごく
そうもう
ヨボヨボというか
ヨボヨボ、うん、
なんかね、
多分くだらく進行してないからあんなことに。
そうよ、そうよ。本当にエウレカだったのかこれ。
なんかな、賢人も出てくるしな。
そう
な、
うん、かなり
なんとか博士も出
てくるし、かなり結構いろんなあれが入っちゃうね。本当
ですね。
でもいろんなあれが入ってる割には面白かったよね。は
い、うまいことその振り切ってるっていうのかな。うん。だからガンダム00の時のあのナインズなんかもあのガンダム00のセカンドシーズン的なんですよ。
は
あ、
はあはあは
あ
は
あ。あいつらなんですよ。あの木星向こうからやってきたあいつらなんですよ。
へ、
うん、思ったより活躍しなかったっていうのがちょっと笑ってしまったけど。あんだけいつも偉そうなこと言うてるのに、最後の方目の下クマ作って、活躍しないっていう。いやー、まあね、まあ敵めちゃめちゃ強かったからね、今回ね。
そう、本当に。
ねえ。
うん。それは、あれはちょっともうダメでしょっていう。
ぐらいな勢いだったもんね。でも結局のところ、あれでしょ、キューベイは倒せてないんでしょ、この
。倒せてないです。
ですよね、うん。キューベイはまた、あの、魔法少女の養分吸いに帰ってくる可能性あるわけでしょ、
うん、うん。ある。だって、どっか行ったもんね、あの人。
どっか行ったよね。
うん、
また会おうではないか、はははは、って偉そうなこと言うて、負けたくせに、みたいな。まあ、でも、あの、何ですか、あの、ストレリチアと一緒になってしまったゼロツーちゃんが、
うん、
あの、その中に取り込まれた人。
うん。
がもうパイプだらけになるじゃないですか、チューブでつなげられて。
なっとったね、最後の方ね。ね、
シンジ君はああいう風になる勇気がなかったんやろね。
そうよ、シンジはね。
だから未だにあのアニメは着地できんまま映画がほったらかしになっとんのかね。
まだあるのあれ。 途中だったね。
うん、Q の後がないと困るっていう声は多いですよ。僕の周りでも。僕はもう解放してあげてもええんちゃうんかなと思ってるんやけど。どうしようもない。一応多分オチをつけようもったらつけれるけど、取ってつけたようなオチにしたらみんな怒るでしょって、エヴァに関しては。
確かにね。ふんわり終わった方がいいよね、ふんわり。
いいよね。なんとなくなかったことにしよう、なかったことにしようっていうね。
まあ今でも人気だしね、エヴァシリーズっていうか、エヴァンゲリオンっていうもんはね。
ね、一つのブランドですからね、もうね。
すごいもん。パチンコとスロットだけでも何台、何シリーズあるかみたいな。
ね。株式会社ガイナックスのあるビルの地下室が勝つ束で埋まってたっていう話だよね。
いや、そりゃそうだと思うよ。今もだって新作で、スロット出るもんね。
ねえ。
あ、
まあ、あとは、このダリフラに関しては、僕は、あんまり見てはる人がギャーギャー言うてなかったところで、僕が見るきっかけに大きくなったんだよっていうところで強くアピールしておきたいのは、中島美香。
あ、PV
PV もそうやし、曲もそうやし、やっぱ良かったですよ。
良かった、良かった。
2クール目に入るときに主題歌どうなるんやろうかと思ったら、ちゃんと2番から始まったんで、よっしゃーって、よっしゃーって言いましたからね。
そこは外さんかったね。やっぱり
良かったね。良かったんやね。もうぴったりやったもん、このアニメにって。僕は思いました。
声といいね。
ね。
そうですよ。曲といいね。
PV は02のコスプレをやってますけれども。
そう。黒パンでね。です
よ。ね。もう36っすよ、彼女。
あ、そうだ。
そうっすよ。
意外にだったん
です。そうっすよ。ちなみにハイドが作詞作曲でございまして。
そう。ぽいよね、確かにね。
ね、ぽいよね。バックコーラス入ってるしね、ちゃんと、ハイドの声。で、二人の中では13年ぶり。
あ、そうなんじゃ。
劇場版7の主題歌歌った時以来。
ああ、7も良かった。
良かったね。
7も良かった。
ちょっとね、松田龍平君のお腹が出てるなというのは若干気にはなるんやけれど、映画見てるとね、
そうだったっけ、
8の宮崎葵もぴったりだしっていう感じで、
7ね、もうハマり役だったね、あれ本当
ハマり役でしたね、
で、
完璧、ね、気がついね、そうよね、完璧よね、そんな国に言いたいのは大人が7と8なんだよね。
そうだね。
このアニメはだからこういう点でものすごく絡みつけさせていくと面白いと思いますよ、僕は。
いやー、素晴らしいね。
よくできてるんじゃないですか、やっぱりそういうネタ元探しをやれるっていうの。
ネタ元がすごいね。
うん、アホみたいにあるっぽい ね、やっぱり。そう思いました。まあね、どうなんでしょうね。劇場版とかも果たしてあるのやら。
あり。のやら。でも。
なんかね、作りそうですよね。
作りそうだけど、
うん。
またあの人らが攻めてくる的な感じに。
続編。
なるしかないよね、でも。
続編希望します？
だって、でも、もう、02もヒロも、どこに行ったの？あれ。あれもう、終わったでしょ。
終わったんでしょうね。魂だけが地球に帰ってきてみたいな。だから宇宙がちゃんと、あれきっとまどかちゃんがそった、はいって元に戻してあげたみたいな感じなんですよ。
作ってくれたのかな。
そうそう。作ってくれたんかもしれないね。最後、だから君の名前はって、また君の名はで終わるのか、これはって僕思いましたけど。はい。
終わっちゃうのかな、あれで。
あれで。いやー、まあ、でも、なんていうのかね。これ意味あるんかなと思ってたら、日常パートが後々になってものすごく僕の中で来たっていうね。もうゼロツーって、頑張ってゼロツーって。手に汗握って見れたよ。貯めて見てしまったから。毎週見てた人、そう。だから毎週見てた人、偉いって僕思いました。
毎週ちゃんと見たよ、私。一話一話更新されるたんびに見たよ。
僕はこの大南部ってうまい区切りで見たんですよ。
あ、偉い偉い。
うん。だからそれはそれで面白かった。
うん。
久々にまあ力の入ったアニメやったし、最後までまあみんな楽しんでたので、
うん、そうそうそう、
着地点も、
ね、うん、見てたよ、うん、
着地点もまあ納得するオチで終われたかなっていう感じで終わったし、なるほどなって、最後は開拓系で終わるんやと思って、
うんうんうんうん、
元通りに、はい、なりました、はい、攻めてこられますってなったらまた恐竜が出てくんのやろうなと思って、非常に非常にアニメ版ゴジラに似てるんです、その辺は、恐竜に関しては。
そうなんじゃ、へえ。
ほんでこのアニメ版ゴジラに似てる話が今あの実写で見れるんです、映画館で組みね。
あ、そうなの。
ジュラシックワールドっていうのを見たらね、えらい似てる話やなって多分思うと思う、ね、
今やっとるやつ、
今やっとるやつ、あのこれ以上言うとネタバレになるので、
島が火山で、
そうそう、島が火山でドーンってなるのが、
どうのこうのっていう、
うん、どうのこうのっていうのが結構ね、よう似た話やっとるんです
よ。へー、そうなんだね、うん、
そうそう、だからなんか、あ、このタイミングでいろいろ重なってくるもんだなっていう。
いやー、ダリフラすごいな。
そうなんですよ。だからまあ今期あのスマッシュヒットのアニメの一つやったんじゃないですかね。
うん、
そう僕は思うけども、なんで非常にホームページもかっこいいホームページになってますので、文字がペコペコペコペコ動くんですよ。
そうなの？
そうなんですよ。キャラクター触るとあのピコピコピコって動くんですよ。
マジか。
うん。で、僕最終決戦的な感じでこう最終巨竜の姫がさ、最終決戦兵器をこう。うん、出してきて大砲とかガンガンって出てきたりして、うん、ボンボンとかって放たれてたのとか見たり、
うん、
あっちのバームでしたっけ、
うんうんうん、
やってくる宇宙人がやってきてこう槍とかがズーンって出てきたりするのは、うん、あ、サマーオブラブ、
そう、ね、
これが俺の見たかったサマーオブラブちゃうの、もしかしてっていう、
ちゃうの、
かなり、なってましたはい、僕が見たかったエウレカセブンハイエボリューションこれやったんやって思う部分もあった中、はいはい、そんな感じなところもあった。ダーリンの話を今日しようぜって言ったら、我々にこの話をしてくださいねっていうスタッフからのメッセージですよ、僕にね
今日ね。でも最初リクさんからリクが来るの、
はい、
リクが来とるの知らんくて YouTube に寄ったんよ。
した
らたまたま、おすすめのところに出てきとって、
なるほど、
あ、リクさんに言わねえけんと思ったら、あ、リクが飛んできとって、うわっ、
ちょうど僕も休憩時間でしてね、うわって仕事場に声を出してしまったっていう。どうしたんすかってみんな顔されたけど、何もない、何もないって言ってて。
すいません、すいません。
先生、先生、先生、先生、ちょっといろいろあって。
いろいろ。
ということで、はい、皆さん。
はい、
このダリフラがエウレカに似ているって僕らがキャーキャー今言ってた中、本日です。4月19日、2018年4月19日、はい、忘れもしない、去年、ちゃんと我々収録しました。公共紙幣エウレカセブンハイレボリューション。
はい、
そういや、2018年続くなってたなって、この間やり、ダリフラ見終わった後に見終わって、ベントのハイレボリューションか、ほんまにやんのかなって思ってたら、なんと今日ですね、公開日があって、
イエーイ、
で、予告編を見るとですね、
はい、
アネモネっていうタイトルになってるんです
よ。そうなの、おかしい。
あれって、おい、アネモネに、アネモネがまあ出てくるだろうけど、アネモネって出る。
そう。
で、今日はずっとですね、僕、アニメのあらすじを読み上げてますので、せっかくですので、
はい、
今回のこの、エウレカセブンハイレボリューションボリューム2、アネモネに関してもですね、
はい、
あらすじを読もうかと思います。まだ幼かったあの日、父はアネモネを残して戦いに赴き、そして帰ってこなかった。
うん。
アネモネの小さな胸に深く残る後悔。彼女の心を支えたのは、ぬいぐるみのガリバーと、AI コンシェルジュ。ドミキッズ。もうここで僕嫌な予感がしてるんです
よ。ほんまだ。
ドミキッズ？ドミニキッズってどっかで聞いた言葉やな。7年が経過し、アネモネは父が散った戦場、東京にいた。ん？東京？アネモネは実験部隊アシッドが実行する作戦の要として、人類の敵7番目のエウレカ、エウレカ7と戦わなくてはならないのだ。ん？エウレカ7により追い詰められた人類。 もはやアネモネに希望を託すしかない状態。そしてアネモネはエウレカ7の内部へとダイブする。クミネ、俺の知ってるエウレカじゃないんだこれ。
これあれスピンオフ
これ
ポケットが虹でいっぱい的な感じ。
だから青が飛んでくんのかな。
あのあれもね、2018年11月10日って書いてある、その
そうですね、
あのどういうポスター的な、
そうですね、
背景がエヴァンゲリオン、はい、
そうですね、なんか釣り上げられた感じのエヴァンゲリオン、あの5号機みたいな、中から当時が出てきてね、あの委員長がお弁当を落としそうな感じ。
これエヴァじゃないのって。
みね、何言ってさ、エヴァですよ。
だってちょっとそのエヴァっていうか、そのロボットの左肩ぐらいに十字架見えない。
あ、見えますよ、はい、見えます。そこから多分ピューンってビーム出ると思いますよ。もうね、あの多分ピューンって走って東京がボーンってなるんじゃないですか。
あ、燃えとると思う、これね。
ねえ、これね、スカイタワーとか、あの一瞬のうちの木図なんじゃないですか。
ちょっとこれ大丈夫、エヴァの方からなんか言われない。大
丈夫、監督アンディデア
と思うんですよね。ちょっと見てみよう、誰が監督かな、誰が監督かな、あれいや、庵野さんどこかに入ってるのかな、あれって感じなんだけど、
ねえ、もうなんかこの、もしかして今日僕ね、あの、はい、昼間組ねとね、ちょっとツイッターをした時に、はい、あの、今度は大丈夫かいなって言うてくるんで、うんうんうん、あの、ドミニク出なかったりしてで冗談で言って帰ってきてあらすじを見たら、ドミニキッズって書いてあって、
そう、私もその時はここの見てなかったけん、まさかと、そんなわけないよなって思ったら、ドミニ何何
ドミニク出てくるところがドミニキッズってなってる、これがもしかしてドミニクのことじゃなかろうな。
ドミニキッズって、あ、そうか、 AI コンシェルジュじゃけ、そっか、そうそう、ロボット、
ロボットなんじゃない、ドミニク。嫌な予感しますよね。嫌な予感しかしないですよね。嫌な予感しかしないですよ、これ。このわざわざ7っていう数字をわざわざキーワードに入れないといけない、このせこせこした感じ。37が出てパチンコ打ってくださいねみたいな感じでも。7年経過して7番目のエウレカ、エウレカ7がやってくるんですよ。ピロリロピロリロン。
マジで。
舞台東京っすよ、クミちゃん。なお、ファン、俺たちの先生を、イエーイ続編、イエーイってなったファンが、あの、このあらすじを、と、あらすじを見て、予告編までは僕らと同じ感じ、イエーイ、なんかちょっと嫌な予感もチラッとしたんやけど、イエーイ、エウレカとかは出てきてないぞ、ドミニクどこ行ったってちょっと思いながら、もう一応は、イエーイってなった人たちが、あの、この、あらすじを読んだ方々の意見が、7番目のエウレカって何？
いや、そらそうでしょ。
東京？なんか、ディルバーシュでかくね？
え、ちょっと、これ誰が作ったんですか？
あらすじ意味わかんないけど、これ、エヴァ的な何か？
いや、完全にエヴァでしょ。完全に。ヤシマ作戦とか出てくるやつ大丈夫、
エウレカの映画は月も5分だけ新規とかやったら月ほんまにないぞ。
いや、ちょっと。いや、逆にね、すごく、面白かったってなればいいんだけど、エウレカじゃないけど面白かったってなればいいんだけど、どうかな。
まあ、これオープニングこういう感じで始まるじゃな。なんかお父さん、お父さん、うんうん、
かわいい、かわいいよ。
横で、あの、ドミニクが、姉もね様ってこう置いてて。
絶対そうだと思う。
で、7年後の世界で、あの、姉もねが、あの、銃持って、何人か子供たちとパタパタして、 私がなんとかしなきゃ、なんとかしなきゃいけないのよって言いながら、あれが7番目のエウレカ、エウレカ7って言って、はい、カットって、はい、どうも、アネモネさん、ありがとうございました。で、疲れたわよ。ほら、ドミニク、早くジュース。こんな感じの始まり方で、番宣作ってるっていう設定どうすか？
あ、それなら見るかな。
うん。
それならいいかもな。
次の仕事なんだっけって、うんうんうん、いや、次、サッカーしないといけないです。ジエンド、そんなとことするために乗ってんじゃないんだけど。でも、月光ステートが相手です。じゃあ行く。
いやー、本当に、あの人がどこにもいない状態になっちゃうよ。いや、マジで。
怖いね。
大丈夫？
怖いですよね。今回のワールドカップ日本代表みたいなことするんですよね。
ちょっと、まあ、見るけど。
そうですよ。見ます。見ます
よ。見るよ。だから、うん、見るって決めたから、もう。
そうね。
しょうがない。
しょうがないね。
見るけど、もう多分うちの人はついてきてくれないと思うので。
そうやな。うん、
あ
と、え、お前また見んの、うん、って言われるパターン、
うんうん、
パチンコで売ってましたよね。
そう、パチンコの方がいいんじゃないのって思われちゃうけど。
そうですね。でもね、これちょっと気になるところがいろいろあって、前回のエウレカ7、ハイレボリューションあれにもボリューム1ってついてたんですよ。
はいはいはい。あ、
今回エウレカ7ハイレボリューションとしか書いてないんですよ。
そうだね。
え、外伝みたいな感じな匂いがするん
ですよ。3部作じゃなくて、なんかあんな感じだったよね、最初。
ね、3部作って聞きましたね、
我々。我々は聞いてる。
我々は3部作って。ええ、
これは、3部作に入ってるの？
どうなんでしょうね。数字がカウントされてないっていう。
嘘でも2ってつけてほしい。
ええ、だからなんか、アネモネっていう新しいアニメが始まりそうな。
予感、うん、予感。
予感が、こう、アネとモネの間に星マーク入れて、ラキスターみたいな感じのアニメでも、僕それやったら見に行くんですけどね。ゆるい感じでアネモネが全く今日も暑いわねって言うて、横でエウレカがうんって言いながら、待ってよエウレカって言うて、こう、後ろからデントンが追いかけてくるみたいな。
それぐらいならいいよね。それぐらいならまあ見るわ、私も。
ね、それくらい日常系アニメで、を30分くらい挟み込んでくれると僕楽しい。
確かに、アネモネの顔がさ、
はい。
かわいいんだわ。
かわいいな。かわいい。
前と違って。きつい顔じゃないんだわ。
薬打ってないんだよね。
うんうんうん。
ああ。ドラッグ決めてないんだよね。
決めてないね。
決めてないんだよね。でも、決めてないアネモネは、アネモネと言っていいのかっていう思い僕はどっかあるんだよね。僕好きなアネモネって、画面のカメラに、これカメラあるわよねぐらいの、魚眼レンズぐらいの角度になってくれるのがアネモネだったじゃん。
そこでこう、顎に注射刺すみたいなね。
そうそうそう。うん、そんなアネモネに、蹴られ殴られ、して、ドミニクがちょっとウヘヘってなってるっていうのがエウレカじゃないですか。僕らの知ってるエウレカ7じゃないですか。
そうですよ。エウレカ7のアネモネですよ。
ちょっと嬉しそうっていう。
辛そうな顔してるけど嬉しいっていうね。
嬉しいって、実は嬉しいって、殴られる限りはアネモネは俺のそばにいてくれるって。
大丈夫これ、
ちょっと危ないよね、
うん、
ちょっと危ないよね、うん、
ちょっとアネモネ外伝ぐらいにつけとってほしいよね。
いいよね。これゴジラとガメラぐらいの違いがあるのしない。でもさ、どうするならこれなんだったら、うん、前作エウレカってよかったじゃない。
よかった。で、最後がレントン。
最後にレントンって、綺麗におったんじゃない。
いやー、やっぱこれは。
だから、レントンの音が、フランクス博士ぐらいやっぱ行っちゃった人じゃなくて、ダメだったんじゃない。
そうそうそうそう、
あれ。
ほんとそうだわ。レントンお父さん英雄だもの。
英雄だったじゃない。うん、
いいだもん。
アムロの声だったし。
そうそうそう。びっくりしたけどね。
ねえ。アムロちゃん、シャアどこ？
完全にアムロだったっけね。
ばいよね。
はい。
7番目のエウレカっていうのがわからないんだよね。全く意味がわからないんだよ。
1番目は、ニルバース。
はい。
でしょ？
はい。はい。
2番目は、
はい。
アネモネが乗っ取った、
はい。
やつ？
ジエンド？
になるのかな。
タイプ2やったね、ジエンド確か、
うん。で、3番目は、でも3番目は、うん、あれはだってニルバースが真っ白になっただけじゃけん。456は、どこに？
ややこのアニメはエヴァンゲリオンの影響を受けたカウント数になってるんで、うんうんうん、所属不明機っていうのがエヴァもあのよく取り出さされてて、
うんうん
うん、8番目に乗るんですかね、じゃあアモネモネは。
8番目に
?8 番目のエウレカに乗るんですかね。
でもダイブしたって言うよ。
あ、お前エウレカ7のダイブへダイブするって書いてあった。ダイブって、あれっすか、あの、ドミニク・ロボが、あれですか、アネモネーとか、大塚明夫さんの声で叫ぶんすかじゃあ、元子みたいな感じで。
AI に心が宿る的な。
うん、宿る的な。
感じ？イノセンス的な感じ。
そう。もうそれの行き過ぎが多分、ダーリン・イン・ザ・フランクスやねんけど。フランクス博士やりすぎやろ、みたいな。
アネモネ大丈夫これ。
僕たちの見たいものじゃないような気がしないでもないんだけど、なんで僕たちの見たいものを素直に見せてくれたら僕は見に行くし、ブルーレイも買いますし、
ね、
するのにね、
うん、
あのアマゾンでもあのレビューアーの星が 1.5 ぐらいなんですよ前作。
ハイエボリューションで一番良かったのは歌っていうね。
あ、そうっすね。うん、そうっすね。尾崎豊の息子の。
あれは良かったわ。
あれはいい歌でしょ。ほんで、あの PV がまたいい PV になってるでしょ。
そう。うん、あれは良かったから。国はちょっと聞かない。
背中を乗り越えていくっていうテーマといいぴったりなのね。
うん
うん、あれ、尾崎豊の息子が歌うのが。うん。怖いっすね。でも確か予告編ではエウレカの背中に羽生えとったけどな。ハイエボ。
少女アネモネを描く新ストーリー開幕。
新ストーリー
そうね、イントロダクション。私の上に書いてある。
だよなぁ。違う、俺が見たいの。エコステートのメンバーを。もう何回も言うてるけれど。
アイエボリューション2で描かれるのは、父を亡くしたアネモネの魂の奇跡。うん、世界を救うために戦場へと投入されるアネモネが戦う相手は26億人を死に至らしめた絶望の存在。7番目のエウレカ7って書いてある。絶望の存在。そして、アネモネとエウレカが出会うとき、ハイエボリューションが描こうとした真の世界が明かされることになる。
あ、最初からレントンいなくってよかった。
あの、レントン界は何？最初の、ハイエボリューション1のレントンのあれは何？ね。
あそこ別にレントンいらなかった。
いらなかったよ。
いらなかったよ、ね。
いらなかったよ。新たなストーリーの扉が開き、ここから全てが始まるって。ハイエボリューション1は始まってなかった。
ああじゃあ犬に食われたと。
あ、もうなかったことになってるよ、多分。
犬に食われたと。諦めて、それから家に帰ったと。帰る家あるからな、今回。
そう。
今回。
へぇー。エウレカとアネモネが出会うんだって。
それは見たいっすな。
へぇー。アネモネがこう、前作の真の意味もまた明らかとなる。前作の
真の意味。
うん。
うん、
前作の真の意味は。
真の意味。うん、だってあれ、だってあれ、アムロが暴れ回って、レントン、アクセルがなぜかいないことになってて、んで、レントンが、チャールズの子供？
そう。
ほんまの養子にって思ってて、うん、家族ごっこをやるからあの話は泣けるのに、うん、ほんまの家族になってただの家でっていうのは、それは、みたいな風に最後思わせて、You have been now って。
今回は。
ええ歌流れてきたけど、ええ歌流れてきたけど、もやもやしてるで、ほら。
今回の曲は誰が歌うんでしょうか？まだ分かったのかな？まだだ、わからんのだろうね、きっと。あ、でも、曲長いよったっけあの、映像って。
ニル・バーシュが日本代表のユニフォーム着てた。次回予告は。で、エウレカがあのアドみたいになってたで。
あ、そうよ。
うん。で、最後エウレカが後ろ向いてて振り返った時に、うん、あの泣いてて、きっとここでレイ、これが俺は見たかったんやけど、みたいになったっていう。
そうそう。あ、姉もねね。
うん。姉もねも見たかったし、エウレカも見たかったし。
なんかそう、変なかったよね、確かに。
うん。で、エウレカがなんかちょっともう混ざっちゃってたんですよ。
あ、そうじゃ。
背中に蝶々みたいな羽が生えてて。
あや。
たっぷんデントンって言ってるんだけど、俺の名前を呼んでって思いながら見てたんですよ。
いやー、ちょっとこれは。
まあね、あの2月にあのハイエボリューションのムバンがあった時に、うんうん、ちょっとイベントをドミューンでやってたんですよ。で、あの、監督、脚本家が出てて、うん、司会進行の、あの、ライター、あの、サブカルライターのやつが、うん、ものすごい太鼓持ちしてたんですよ。すっげえ面白かったですよ、すごいっすよって、あれはどうだってこうなって、どうしたってやつが、サマーオブラブワーってこうこうくれっていう感じで話してて、で、あのレントの下りはやっぱり、こうこうこうでこうで必要なんですよね、あれは絶対必要なところで、みたいな、やってたんですよ。
イラッとする、イラッとする。
2も期待してくださいみたいな感じで終わってたけど。
待って。
あの予告編とかは、あれなんか色違ってましたけど、あのまんまやるんすかみたいな。まあそこもね、あの月に対してのお楽しみっていうことで、本当にそのままなるかどうか、まあ見てのお楽しみって感じでってスタッフ言ってたよ。
なってないじゃないか。
なってないですね。なってない。
あれってなったんだ
な。なってないっすね。なってないっすね。
遊びでやったのか？
遊びでやったんじゃないですかね。いやー、もうなんて言うんですかね、このエウレカ7のシリーズに関しては、この、なんて言うんですか、作りたい側がやろうってしてる方向と、うん、ファンが見たいと思ってる方向が全く違う方向に進んでいく、この感じ、
うん、
このもやっとした感じは、僕にとっては今年のカラフィナと全く同じだよねっていう。
カラフィナどうなったんこれ。
今日ですね、はい、年4回出すって言ってる解放のうちの第、はい、1号がやっと届きまして、あと半年しか、半年切って言って、あと3つ出すのにって。ほんで、バッと開けて、取り出すと、3人じゃないんですよ、まず。
うん。
で、ペラ紙が今貼ってあった、入ってて、稽古の脱退
タイプ、うんうん。そうね、2人になったって。
解放がどうちゃらこうちゃらでっていうふうに、うん、脱退したっていうことを今日初めてそのペラ紙で知ったんですよ。
そうなの。
はい、そんな状態っすね。本当にね、ひってえもんだな、俺は。本当ひってえもんだな、って、お別れすら言わせてもらえないっていう。
バッサリ。
バッサリ。バッサリ。相変わらずだよ。なんだよこれってみんな思うだろうなと思いながらも、僕はとりあえず今活動してる2人応援せんことには再結成までの道ができんということで、
ねえ、
応援するけどね、
もったいないわ。
エウレカも一緒ですよ、
ね、
クミネが見たいエウレカが劇場版になるまでエウレカ7はスロは打たないかんし、映画は見に行かなあかんのよ。
もうねスロットがねどんどんね消えていきよるんだわ。
あー
なかなかもうね、AO ばっかり、AO はあるんだけど、
AO は
ね、エウカ7はないんだわ、もうほとんどないんだわ。悲しくてね。
あれはスローで、ゴーがボンボンボンって追ったら、グダラクのチャクラが左せよ、バーンって。はい、ひどいこと言うたで、今。ああ。
ね、
ということで、ね、何も言えない気持ちに我々は、
してくれね、最後に最後にね。
してくれたねって思うんですけど、どうなんですかね、これ。
なんかね、ムビチケも明日が発売開始みたいな、書いてあるよ。
あ、ムビチケ。
うん、エウレカの、姉モネの。
グッズは何なんでしょうね。
ねえ、ムビチケカード、が、姉もねなんだね。
あ、でもこの間なんか3種類やったよ、ムビチケカード。
あ、そうなん。 アメモネの顔しかないけ、あれ、へないのかな。
もう、あれかな、散々パラ俺らが、こないだの時に、アネモネ出せよ、ゴラって言い過ぎたから、やっとそうになったんですかね、スタッフ。
いや、本当にね、
なんかそんな感じしません、
うん、みんなそう思ってる
もん、ね。なんか、これでええんやろ、いう感じの投げつけ方に見えません、このタイトル、アネモネっていうタイトル。
見たかったのはこれやろみたいな。
これやろって、もう出しとけんやろお前らみたいな。
そうじゃない。
それやったら一作目レントンでタイトルせんとあかんと思う。
いや、ほんとそうだわ。
でしょ？
ほぼほぼレントンしか話なかったじゃん。
うん。だからまあ3作目が売れかっていうタイトルなんねやろな。
そうよ、そうよ、そう、うん。
そういうことやろな、多分な。
いやー、ちょっとこれは。
問題作ですね。ダリフラぐらい綺麗にオチがつくといいんですけどね。
ねえ。3、うん、まあ、2部を見んと、
はい。
わからんよね、はい、次の。1部もわからんかったのに。
1部ね。
1部。1を。
言ってましたよ。1部言ってましたよ。サマーオブラブの時字が早すぎるって俺ら言ってたじゃないですか。あれは、ああいう感じかっこいいでしょってスタッフ言ってましたよ。いや、早すぎて読めん。
文字がいっぱいすぎて。
ええ。ほんなら、ダリフラが文字がいっぱいすぎんねんけど、うん、消えるの遅いから読めるって俺思ったんですよ。見える、僕は見えるぞっていうガンダムのアムロみたいになってしまったんですよ、僕。
本当にね。本当に。
本当に。まあね、ただ、こう、問題、ね、問題作が続く中、ダリフラは良かったねと、エウレがちょっと不安だよねっていうのをこう残しながら今回終わっていく感じですか、
ね、そうですね。またアネモネを見たらね、話しましょう、ね、これは。話さなきゃいけないですよ。
こう話さないといけないですね。こう議題に挙げておかないといけない、
ね。アネモネなのか、エヴァなのか。
そうですね。エヴァなのか。果たしてドミニクはロボットじゃないのかどうか、心配で仕方がないですよ、ドミニクが。あと、そのぬいぐるみのガリバーっていうのは、これ絶対でっかくなるんだよねっていう。ガリバーって名前だけに、みたいな。そんな不安を残しながら、
ね、はい、
そんな感じで、はい、はい。あと、言い残しとくことはないですか？
コロの血見ました。
う
っなんで
見たんや。
なんで
やるやん。
見たよ。見た見た。
やるやん。
うん、
やるやん。豚の糞、口に詰められる役所
工事。そう。見た見た。
松坂桃李君よかったね、あれ。
よかったよかった。いや、でもあれ、
ね、
続編があるんでしょ？
小説はね。
あ、そういうこと、続編決定じゃないんだ、うん、
小説は続編が出てる。だからなんか作るんちゃう？今回受けたから。
はあ、はあ、はあ、はあ。
うん。
いや、結構ね。
ああ、なったしな。
うん。気持ち悪いところ、豚のとこしかないけんさ。
うん、
他は別に仁義なき戦いのライトな感じ、うんうん、そうそうっていう。
そうそう、そんな感じやね。
うん。特に、みんなが言うほど、ウェーっていうのはなかったよ。
みんな、ウェーって言ってるんや。
あ、豚のとこでしょ、多分あれ。
ああ、あれくらいでウェーって言ってたらね。
仁義なき戦いなんか見れないよ。
あら、あれくらい、あれも、うん、コロムチは全然許容範囲や。
全然全然、良かったよ。うん、
普通に面白かったよね。
うん、別にそんなに激しくもなく。
ね。
うんうん。
わあ、役所広司さんと並んだらピエール滝そんなに顔大きいと思えへんと思いながら見てたんやけど。
ひどいよ、ひどいよ。
あ。ごめん、ついつい滝のことになると好きなだけに。それは言っといてあげんとって思って。最近いろんな映画に出てるけど。
はい。うん、面白かった、面白かった。
なるほど。富蔵さんにもおすすめって感じで。
あの人どうかな？どうかな？
だから見よう見ようとしてな、うまいこと見れなかったらしい。
あ、そうなんだ。終わったん、こっちは。
うん、こっちは多分もう終わったと思う。
あ、じゃあ広島だけがロングなんだね、多分。
わー、地元やからちゃう？
うん、うん、多分そうだと思う。
なぁ、はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なるほどなぁ。いや、江口洋介さんかっこいいしね。
そうなんよ。
ね、樋口洋介かっこいいよね。
うんうん。 なかなか、なんか知っとる、街が知っとるとこが出るけん、楽しかったよ。
そうか、うん、そうか、それもあるよな。う
ん、広島の人は多分それが楽しかったと思う。
そうか、そうか、そうか、そうか、ここ知っとる気みたいな感じで。ああ、なるほど、なるほど。まあ、あれはなかなかヤクザ映画としては結構久々に、きちんとしたヤクザ映画を久々に見たと思って、
うん、しかもだって主役がヤクザじゃないっていうね。
そうね、警察ヤクザやからね。
そうそうそうそうそう、
ほんでああいう人もおらんと世の中回らんねやっていう話やから、ね、
そう昔のね、
それを牧陽子がちゃんと最後ちょっとだけチラッと語ることによってなるほどなって思うように作られているっていう、徐々に徐々にそこに汚染されていく松坂桃李くんが素晴らしいのと、うん、あの松坂桃李くんとイチャイチャするあの子が可愛いタイプでした。
あのなんか部屋の感じもいいよね。あの子が住んどる部屋の感じも
なんか、ね、そうそう、あの子の住んどる部屋の感じも良かった。
良かったです、確かに良かったです。
良かったです、はい、そうですね、そんな感じで孤狼の地もぜひ見ていただきたいと、それでアネモネを見た僕らがあれなんじゃきって怒るかもしれないよっていうことで、
冬にね、
11月ですかね、
11月に本当にやるのかどうかもわからないですね、
わからないですけどね、はい、でもまあ年内に決着をつけたいんじゃないですか、もうスタッフは一回上げてしまった。
そう、だって18年って言ったしね、
言ったしね、もう19年に終わらせんと
思う。そうよ、もうこんな悪評高い映画は。
こんだけ期待してないというか、なんていうかな、こう、想像の斜め上行かれるから言葉をなくすんよな、今回みたいなパターン。
あーエヴァが出てくると思わんかったわ。
いやー、エヴァが出てくるんですね。絶対エヴァが出てくるんですよ。もう最後みんなして、あの宮坂駿のとこ土下座しに行って、ナウシカ作ったよね、うん、みんなで。庵野秀明総監督のもと。
もうね、本当に。
思うわ。みんな巨神兵大好きなんやろみたいな。
お願いします。
感じです。お願いします。みたいな感じ。
エウレカに携わってくださいと。
そうですね。もう本当にね。え、豚出してもいいみたいな。
いいか、もういいです。もう、とにかくどうにかしてくださいと。
いや、もうそれ言うんやったら、もうわしらとしては何も戦闘してんやと思うんですけどね。